ルカによる福音書第5章27節から32節。著演男優その20。マタイ。その後、イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして、私について来なさいと言われた。すると、レビは、すべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。それから、レビは、自分の家で、イエスのために、盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが、大勢、共に食卓についていた。すると、パリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちが、イエスの弟子たちに向かって、小声で文句を言った。なぜ、あなた方は、主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこで、イエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人です。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。
助演男優シリーズということで、聖書の中に登場する、目立った登場人物ではなくて、ちょっと隠れた渋い役どころの人を、信仰者を取り上げております。今日が20回目ですね。今回取り上げますのは、レビという人です。この人は、マタイという別の名前でよく知られています。ですから、このメッセージの中では、主にマタイという名前で呼びたいと思います。マタイはイエス様の十二使徒の一人ですね。よく名前は聞くんですけれども、しかし聖書の中でそれほどたくさん出てくるわけではないんですね。マタイの福音書を書いてますから、マタイっていうのはよく聞きますけれども、本人はイエス様に招かれたところ、ここがメインの登場で、あとは十二使徒の名前に、そのリストの中に名前が出てくる程度であります。というわけで今日はこのマタイを取り上げていきたいと思います。マタイはイエス様と出会って人生がガラッと変えられた人の一人です。私たちもイエス様と出会い人生が変えられました。そして今も変えられ続けています。今日はそれを加速するための秘密を、これをマタイから教わりたいと思います。まずはマタイがイエス様に招かれた箇所、今日の箇所を詳しく見ていきたいと思います。まずマタイの当時の職業ですが、彼は主税人でした。主税人というのは税金を取り立てる人のことですね。ただこの時代の主税人というのは特別な仕事だったんですね。当時イスラエルの国はローマ帝国の支配下にあったっていうのはよくご存知ですね。ですからイスラエルの人々はイスラエルの中の税金、神殿税と言いますが、その税金を神殿に支払う、例えば農夫であれば収入の10分の1を納めるなどというような税金との他に、ローマ帝国にも税金を支払わなければならなかったわけですね。だ結構大変だったんです。当時のイスラエルの民衆は。例えば、一人当たりいくらいくら支払いなさいっていう税金。人頭税と言います。人の頭にかける税金ですね。それから収穫物にかけられる収穫税。街道を通行するときに取られる通行税などなど、様々な名目で税金を支払っていたわけです。で、ローマ帝国の政府は自分たちが直接税金を取り立てることをしませんでした。支配地域の人々の中から徴税請負人と呼ばれる人を指名しまして、彼らに徴税業務の一切を委託したんですね。徴税請負人はその地域で納めなければならない税金5年分を あらかじめローマ政府に前払いしました。それによって税金を集める権利というものを買い取ったわけですね。で、徴税請負人は手下の集金人を使って民衆から税金を徴収しました。この徴税請負人や集金人のことを新約聖書では主税人というふうに呼んでいるわけです。ルカ19章にはエリコの町にザーカイという人がいたということが書かれていますね。彼も主税人なんですが、彼は主税人の頭と呼ばれています。ですからおそらくザーカイは5年分先にお金を支払って手下を使って税金を集める請負人だった、徴税請負人の立場だったと考えられます。一方マタイはカペナウム近くの収税所に座って仕事をしておりましたから、おそらく通行税を取り立てる下っ端の主税人だったと考えられます。まあ、二人の立場は随分違うんですが、まあ、一括りに主税人と聖書では呼ばれているわけです。現代の国税局の職員というのは大変立派な仕事ですけれども、当時の主税人は一般民衆から打轄のごとく嫌われておりました。第一に、自分たちの国を占領し苦しめているローマ帝国に尻尾を振って働いている、まあ、これがまず許せないわけですよね。第二に、彼らの多くが定められた税額よりも多く徴収していたんですね。そして自分たちの懐を潤していました。ローマ政府はそれを黙認して取り締まろうとしませんでしたから、主税人たちは非常に裕福でした。しかし一般民衆からは盗人と同じように忌み嫌われていたわけですよね。しかしイエス様はマタイに目を留めると、27節、私についてきなさい、私についてきなさい、そのようにおっしゃいました。するとどうなったか、マタイは28節、すべてを捨てて立ち上がりイエスに従った、このように書かれてますね。すべてを捨てて立ち上がってイエス様に従っていったのです。漁師だったペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネもイエス様に声をかけられましたね。漁が終わって網を洗っている、その時にイエス様が声をかけた、人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らは網も家族も手放してイエス様についていきました。そういう意味でヨハネたち、ペテロたちとマタイというのは同じように仕事している時に声をかけられてイエス様に従うようになった、まあ、これは似ているんですが、ただマタイと彼ら4人との間には決定的な違いがあります。何かと言いますと、ペテロたちはまたこの漁師の仕事に戻ることができるんです。一旦イエス様に従っていきましたけれども、これはダメだと思った時にまた漁師の仕事に戻ることが可能なんですね。実際にイエス様が復活した後ガリラヤに行けと言われて行ったんだけれども、イエス様がなかなか姿を現さないので彼らは漁に行きましょうって言って漁に出かけていますよね。彼らはそういったことが可能なんですが、マタイの場合には一旦主税人を辞めてしまいますと、これ公務員みたいなものですから、もうその仕事に戻ることはできないわけなんですね。ですから、まあ、背水の陣と言いますか、もうイエス様に従っていったならばもうとことんまで従い尽くさなければならない、そういう覚悟で彼はイエス様についていったわけです。一体何が彼をそうさせたんでしょうか。この主税人という仕事は大変儲かる仕事なんですが、それを惜しげもなく彼は手放した、一体なぜなんでしょうか。 イエス様が公の活動を始めて、この頃というのはもうすでに1年以上の時が経っています。イエス様の活動の拠点はガリラヤのカペナウムでした。そこを中心にイエス様は伝道活動を行ったり、人々を癒したり、そういったことをされていたわけですよね。マタイの職場や自宅もおそらくカペナウムです。ということは、マタイはイエス様のことをこれまでも見聞きしていたはずですね。イエス様のその力、そしてその言動からにじみ出してくる素晴らしいご性質のことを知って、マタイはこの方こそ聖書が登場を約束してきた救い主に違いない、そのように考えていたはずです。しかし、自分は主税人であると。一般の民衆からは軽蔑され、パリサイ人たちに至っては公然と罪人呼ばわりするような社会の嫌われ者です。救い主であるイエス様もきっと自分のことを嫌い、仮に直接対話するような機会があったら呪いの言葉を吐きかけられるのではないか。マタイはおそらくそのように考えていたことでしょう。心惹かれるものはあるけれど、片思いの男性のようにね、下手に顔なんか見せたらね、何を言われるかわからない。石投げられるかもしれない。そのような思いを彼は抱いていたわけです。ところがイエス様は柔和な表情で近づいてこられました。そして彼に声をかけてくださいました。しかも私についてきなさいとおっしゃるわけです。これは私に弟子入りしなさいということです。私と神職を共にし、神の国について人々に伝える働きを一緒にしよう。そのような誘いの言葉をかけられたわけです。自分もあのペテロたちと同じようにイエス様と親しく交わることができる。イエス様と共に働くことができる。直接これから実現する神の国についての話をイエス様から聞くことができる。罪人の中の罪人と蔑まれていた自分が神の国に招かれている。マタイの心は大きな喜びに満たされた。大きな感動が彼の心を捉えました。ですから裕福な暮らしを捨てて、マタイはイエス様に従っていったわけです。さて、イエス様についていくことにしたマタイは、イエス様と弟子たちを自宅に招いて盛大な宴会を開きました。セカンドバースデーパーティーとも言えますかね。新しく神様に従うものになった、新しい人生に生まれ変わった。ですから、セカンドバースデーをお祝いするパーティーを開いたわけです。そればかりかマタイは主税人の仲間や他の人たちも招いたんですね。この他の人たちとここで言われている人たち、どういう人かっていうと、並行記事であるマタイの福音書とかマルコの福音書を見ると罪人たちと書いてあります。主税人たち、罪人たちも自宅に招いてパーティーを開いたわけです。主税人というのは社会の中で嫌われていましたから、付き合いをするのは主税人仲間か遊女などの社会の中で一般民衆から距離を取られていた人たちでした。そんな社会の鼻つまみ者たちがマタイの家に招かれたわけです。彼らはマタイの仲間なんですね。マタイは自分がイエス様によって愛され、受け入れられて新しい人生を与えられたように、大切な仲間たちにもイエス様を紹介して新しい人生を味わってほしいと願ったわけですね。自分はとてもとてもイエス様に受け入れられるはずがないと思っていたけれど、この方はこんなにも優しい、 この方はこの私のことを受け入れてくださった。だから仲間たちもそんな優しいイエス様に出会ってほしい。それによって人生を作り変えられてほしい。そう思ったわけですね。しかしパリサイ人たちはその状況が理解できませんでした。もしもイエス様が救い主、あるいは預言者なのだとすれば、罪人の中の罪人である主税人たちと親しく交わるというのはおかしい。彼らはそのように考えたわけですね。するとイエス様はパリサイ人たちに言いました。31節と32節をご覧ください。31と32。医者を必要とするのは健康な人でなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。このようにイエス様はおっしゃいました。イエス様は救い主です。創世記から始まって旧約聖書の中で、繰り返し繰り返し登場が予言されてきた救い主、ヘブル語でメシア、ギリシャ語でキリスト。イエス様は救い主です。当時のユダヤ人たちは、救い主が地上の悪を一掃して、特にローマ人たちを滅ぼして、このイスラエルに理想的な王国、神の国を実現してくださるということを期待していました。しかし人が神の国に入るためには悪を一掃するわけですよね。救い主はこの地上から悪を取り除くわけです。その悪の一部であってはならないわけですね。もし私が悪の一部であるならば、キリストが来られた時、神の国が実現する時、私はそこには入れません。なぜかというと滅ぼされる側にいるということになるからです。ですから神の国に入るためには、自分がもし悪の一部であるならば、その悪、まあ、聖書は罪と言いますが、その罪を許していただく必要があるのです。ですから本来聖書が教える救い主というのは、悪を滅ぼし地上に理想的な王国、神の国を作るだけではなくて、そこに人々が入ることができるように人類の罪を取り除く働きをしてくださるお方なんですね。まあ、しかしローマ帝国によって苦しめられていた当時のユダヤの人たちは、神の国の実現、ローマ人の排斥っていうのを中心に、そればっかり期待をしていたわけです。パリサイ人たちの教えによると、ユダヤ人というのはユダヤ人として生まれただけで神の国に入る権利がある、そのように教えていたんです。当時のね、彼らが残している書物の中に次のような例え話があるそうです。ユダヤ人はユダヤ人として生まれただけで神の国に入ることになっていると。地獄に行くことなんか決してない。仮に間違ってあなたが地獄の方にね、死んだ後迷い込もうとしても、そこにアブラハムがいてね、こっちじゃないぞって言って天国の方に、回り右させてくれるから大丈夫っていう、まあ、そういう例えが書かれているそうです。まあ、それくらいユダヤ人として生まれるってのはすごいことなんですよね。一方異邦人はそうじゃないっていうことなんです。しかしイエス様はそのパリサイ人たちの教えを否定なさいました。ある時パリサイ人の一人であるニコデモにイエス様はおっしゃいました。ヨハネの福音書3章5節から6節、これはアウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。ヨハネ3の5から6、まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。こう書かれているわけですね。水と御霊によって生まれなければ、 別の箇所には新しく生まれなければ人は神の国に入れないよと。ユダヤ人として生まれたから自動的に入るわけじゃないよ。イエス様はおっしゃったんです。そして救い主イエス様は、人が罪を許されて神の敵ではなく神様の愛する子供として生まれ変わることができるようにしてくださいました。罪が許されるためにイエス様は間もなく十字架にかかり復活しようとしていらっしゃいました。ところがパリサイ人たちは自分たちは罪がない清い人間だと考えていました。それどころか一般民衆よりもはるかに自分たちは清い、あの酒税人どもとはね、もう比べようもないくらい自分たちは立派だ、神の国に入れるどころかその神の国でものすごく高い地位を与えられるに決まっていると考えていたわけです。そんな彼らですから自分たちに許しが必要だなどとはもう考えもしていないわけですね。彼らは自分たちが霊的に健康だと思っていました。ですから救い主であるイエス様が霊的な病人、つまり罪人を招いて悔い改めさせるために来られたという言葉を理解できないわけですよね。一方マタイはどうでしょうか。マタイは自分が罪人の中の罪人だということを知っていました。彼の人生の中心は神様ではなくお金だったわけです。お金を儲けるために酒税人として不正に手を染めました。その結果贅沢な暮らしは手に入れましたが、一般の民衆からは嫌われ、パリサイ人たちからは呪いの言葉を吐きかけられていたわけです。もうこんな生活は嫌だと何度思ったことでしょう。でも酒税人を辞める勇気もありません。酒税人辞めたらお金に入ってこないわけですよね。まあ一旦贅沢な暮らしを覚えてしまうと、それを捨てるというのはなかなか難しいようです。彼はこんな生活はダメだと心を痛めながらも、その生活を自分でやめることができないで苦しんでいたわけです。そういうわけですからマタイは自分が神様からの許しを必要とする罪人だということを強く自覚していたわけですね。そしてイエス様が優しく声をかけてくださったことによって、自分は神様に呪われているのではなく許され愛されているんだということを知りました。自分が霊的な病人だと自覚していたマタイは、霊的なお医者さんであるイエス様から救いを受け取ることができたわけです。その後のマタイどうなったでしょうか。イエス様に弟子入りした後マタイはどうなったでしょう。マタイはイエス様が復活した後、マタイの福音書と呼ばれていますが、第一福音書を書いたと言われています。今回の出来事の約30年後のことです。伝承によると、最初マタイはユダヤ人のためにヘブル語でこのマタイの福音書を書いた。でその後当時の公用語だったギリシャ語に翻訳した。ですから多くの人が読むことができるように翻訳し、ギリシャ語に翻訳したというふうに言われています。このマタイの福音書の中でマタイは自分のことを酒税人マタイと呼んでいます。十二弟子のリストの中で自分のことを酒税人マタイとわざわざ書いているんですよね。漁師ペテロとかそんなこと書いてないのに、自分は酒税人というタイトルを書いているんですよね。遠の昔に酒税人を辞めたのにどうしてでしょうか。自分は遠の昔に酒税人を辞めたけれども、酒税人だったというその過去を自分は決して忘れませんという思いの一つでしょう。
かつての自分はお金はあったけれども全く幸せを感じられなかった、正しくないと分かっているのにやめることができなかった、そういう罪の性質を自分は持ってた。自分の行いによって多くの人たちを傷つけ苦しめてきた。その人たちの顔、本当ならそんなこと思い出したくもないような真っ暗な過去をマタイはその後も背負い続けたんですね。と言ってもそれはマタイがかつてやってしまったことの在籍感に苦しみ続けたということではありません。そんな自分がイエス様によって許され、愛され、新しい人生を与えてもらった、その喜びを忘れないためです。かつての私はああだったけれども、今やイエス様によって救い出されて新しい人生を与えられた、あの主税人マタイというあの言葉はそれを自分自身に言い聞かせるための言葉でもあった、そのように考えられます。彼の本名はレビですね。今日の箇所にもレビって書いてありますね。おそらくイエス様によってマタイという名前が与えられたのでしょう。ペテロも本名はシモンですからね。ヘブル語的に言うとシメオンです。このシモンだけれども岩というあだ名、ペテロっていう名前が与えられたわけですよね。トマスもね、デドモと呼ばれるトマスっていうふうに言われてますよね。まあですからイエス様はね、人にあだ名つけるの大好きだったかもしれません、うん、ヨハネとヤコブは雷の子っていうねあだ名つけてますしね。でこのマタイという名前なんですが、神の賜物、神のプレゼントっていう意味があるんです。レビよ、私はあなたにね、マタイっていう名前、神の賜物プレゼントっていう名前を与えるよと。お前は父なる神様が私にお与えくださった大切な大切な宝物、プレゼントなんだと。きっとイエス様はそんなふうにおっしゃって、マタイにこの新しい名前を、まあ、レビですかね、当時ね、レビに新しいマタイっていう名前をお付けになったのでしょうね。だから彼は自分のことを主税人マタイ、主税人レビではなく主税人マタイと呼んだのです。かつてはひどい罪人の主税人だったけれども、許されてこんなにも愛されている神の賜物です、私は。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちもいつも許されているんだということを自覚して生きていこうということです。私たちは許されている、それをいつも自覚しながら生きていきましょうということですね。三つに分解します。一つ目は、自分が許された罪人だということを自覚しましょうということです。許された罪人、マタイは自分が霊的な病人、罪人であると自覚していました。ですから霊的な医者である救い主イエス様を信じ受け入れ、その結果人生が作り変えられたんですね。では文句を言っていたパリサイ人はどうでしょうか。彼らはじゃあ医者を必要としていない健康な人たちだったんでしょうか。そうではないですよね。もちろん道徳的にはパリサイ人の方が主税人よりはるかに立派で正しい生き方をしています、まあ、聖書の中であんまりパリサイ人ってね、いいイメージないんですけど、非常に真面目な人たち、正しい行いをしようと努力する人たちだったんですよね。だから道徳的には、あるいは社会的評価の面から言えば、はるかにパリサイ人たちの方が立派で正しいんです。しかし聖書には義人はいない、一人もいないと書かれています。正しい人はいない、みんな罪人なんだと教えるんです。それは人間同士の比較の中では、あの人は罪人、この人はそうじゃないっていう判断ができるかもしれないけれども、
はるかにはるかに清い神様、完全な神様の前に立ったならば、誰一人として私は正しいです、私に間違ったところは欠片ほどもありませんと頭を上げることができる人は一人もいないという意味です。私が完全であるようにあなた方も完全であれというのが神様の裁きの基準ですからね。これから完璧でもダメなんですよ。過去ダメだったらもうアウトです。そんな基準で裁かれたら自分は正しいって言える人は一人もいない、義人はいない、一人もいないということですよね。ですから人間はみんな一人の例外もなく、まあ人となられたイエス様を除いて一人も例外もなく許しの必要な罪人なんです。だから全員病人なんです。本当は医者を必要とする霊的な病人でした。パリサイ人たちも霊的な病人だったんです。しかし彼らはそれを自覚しなかったので、お医者さんにかかることをしなかった。結果許し救いを受け取ることができなかった。マタイは自覚していたので霊的なお医者さんであるイエス様から救いをいただくことができた。つまりこれは自覚の問題なんです。病識の問題、自覚の問題なのです。私たちももともとは罪人でした。本来なら正義である神様から罪の罰を受け取らなければなりませんでした。しかし罪はイエス様によってすべて完全に許していただきました。私たちはイエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかり死んで葬られたけれども三日目によみがえられたということ、この十字架と復活を信じることによって罪を許され、神様の子供にされ、愛され、祝福されます。それは私たちが正しい行いをしたご褒美ではありません。私たちが当然受け取って良い権利でもありません。神様が一方的に私たちを選んでくださり救ってくださったおかげです。そのことをいつも私たちは忘れないでいましょう。私たちは神様によって許していただいた罪人だったんだということ、これを忘れないでいましょう。二つ目は愛されていることを自覚しようということです。神様に愛されているということを私たちはいつも自覚していましょう。私たちがかつて罪人だったということを自覚して忘れないでいるのは自分を責めて落ち込むためではありません。ああ、過去あんなことやってたな、なんであんなことやってたのかな、自分は本当ダメだなって言って自分を痛めつけるためじゃないんです。そんな自分が神様に許されていること、それどころか子供にしていただいて愛されているということ、それを忘れないためです。マタイは使徒としてイエス様に従うようになってからも自分のことを主税人マタイと呼び続けました。自分が許された存在、そして愛されている存在なんだっていうことをいつも覚えているためです。昔カウンセリングスクールに勤めていた時のことです。担当したセミナーの時間に一人の方が、質問なさったんですね。で、それをきっかけにして、皆さんの前でその方と公開カウンセリングをすることになりました。A さんと呼ぶことにしておきましょうか。この方はクリスチャンでいらっしゃいましたが、昔のさまざまな経験から自分自身を大切にすることができない、自分自身をこうね、痛めつけてしまうような、そんな生き方をしてるんだということをおっしゃっておられました。途中経過はしょりますが、最後に A さんにこんなことをしていただきました。自分自身に向かって手を胸の前に置いてね、自分自身に向かって A さん、あなたは愛されています、あなたは大切な存在です、で自分で自分に向かって声に出して言ってもらったんです。もう一回言ってください、もう一回言ってください、何度も繰り返し 語ってもらいました。3回目には涙を流し始められました。そして5回目になるとおえつを漏らして、それ以上喋ることができなくなってしまいました。涙が収まって感想を伺うと、イエス様の愛が心に迫ってきて、もったいなさと喜びで圧倒されてしまったのだそうです。私たちも自分が神様に愛されている存在、子供として大切にされている存在なんだっていうことを決して忘れないように、自分自身に向かって、あなたはイエス様によって許されている、許されているどころか子供として、父なる神様の子供として愛されてるんだよっていうことを繰り返し繰り返し語ってあげましょう。そうしないと忘れちゃうんです。この世の中の荒波の中でね、自分がちっぽけだなとかね、自分はダメだなっていうようなメッセージが外からいっぱい入ってきます。それを追い出すために、私たちは心の内が自分自身に向かって、私たちは許されてる、愛されてるっていうことを繰り返し繰り返し語って聞かせてあげましょう。というわけで二つ目は、愛されてるってことを自覚し続ける。そして三つ目、他の人に伝えることによって許しと愛を自覚しようってことですね。自分が許されてるってことを自覚する。愛されてるっていうことを自覚する。で、それを他の人に伝えることによってさらに自覚するっていうことです。フランスの哲学者で、ジョセフ・ジュベールという人がいますが、この人が次のような言葉を残しています。教えることは二度学ぶことである。教えることは二度学ぶことである。私は大学で教育学を勉強し、どういうわけかこういうヤクザな商売に今手を染めているんですが、もともとはね、教師になりたくて、教育系の大学に行ってました。そこで学んだ言葉です。教えることは二度学ぶことである。他の人に伝えることによって、伝えたことが自分自身に戻ってきて、より深く定着するということですね。私たちが自分がイエス様に許され、愛されているんだっていうことを他の人に伝えると、許しと愛がますます私たち自身の心の奥深く浸透していきます。そして、より深い喜び、感謝、感動を引き出すんですね。溢れ出すほどに私たちは神様からの祝福を実はいただいていますから、それを他の人たちに伝えていくということを忘れないでいたいと思います。皆さん、アメージンググレイスという曲をご存知だと思います。まあ、日本で最も有名な賛美歌の一つでしょうね。歌詞を書いたのはジョン・ニュートンという人です。彼はもともと黒人奴隷をヨーロッパに運ぶ、いわゆる奴隷船の船員でした。まあ、後には船長まで務めます。1748年、22歳の時に彼の人生に転機が訪れます。ウィキペディアにね、次のように書いてあるんですが、ちょっと読みたいと思います。イングランドへ密漏を輸送中、船が嵐にあって浸水、転覆の危機に陥ったと。今にも海に飲まれそうな船の中で彼は必死に神に祈った。敬虔なクリスチャンの母を持ちながら、彼が心の底から神に祈ったのはこの時が初めてだったという。すると流出していた貨物が船倉の穴を塞いで浸水が弱まり、船は運よく難を逃れたのであった。ニュートンはこの日を精神的転機とし、それ以降酒や賭け事、不謹慎な行いを控え、聖書や宗教的書物を読むようになった。また彼は奴隷に対しそれまでになかった同情を感じるようになった。まあ、けどその後6年間も依然としてこの奴隷貿易の仕事に従事し続けるわけですが、まあ、彼曰く、真の改心を迎えるにはさらに多くの時間と出来事が必要だった。まあ、こんなふうに彼は言うんですね。まあ、イエス・キリストを信じてね、すぐスーパークリスチャンのようになれるかっていうと、 まあ、そういう人もいますが、そうでないことも多いわけですね。長い時間かけて私たちは内側から聖霊様によって人格が作り変えられて、新しい命にふさわしい生き方ができるようになっていく。ニュートンもそうだったわけです。しかし彼の人生が変わったのはあの嵐の日です。イエス・キリストを心に迎え、神様に心から助けてくださいと祈ったあの日、彼は新しく生まれたわけですね。1755年、ニュートンは病気を理由に船を降り、勉学と多額の献金を重ねて牧師となった。そして1772年、アメージング・グレイスが作詞された。彼が書いたアメージング・グレイスの歌詞、これが皆さんお手元のアウトラインの裏側ですね。こちらの方に書かれています。ご覧いただきたいと思いますが、驚くばかりの恵み、なんと甘美な響きだろう。あ、これ増田役です。恵みは私のような悪党を救った。私はかつて失われていたが今や見出された。私は目が見えなかったが今は見える。自分は黒人の人たちをまるで家畜やね、その他の貨物を扱うかのように、ひどい非人間的な扱いをしてお金を得ていた。とんでもない悪党であった。本来ならばあの時、海のもぐずと消え神の裁きを永遠に受け続ける、そういう目にあってもおかしくなかったけれども、神様によって見出され、驚くほどの恵みによって救われ、今や新しい人生を与えられるものになった。彼はそれを歌にして人々に届けたんです。牧師がね、かつて人身売買をしていたっていう、そういう過去をさらけ出すのはなかなかにもしかしたら難しいかもしれません。しかし彼は恥ずかしがらず、自分はかつてこういう人間だったのです。人々に語って聞かせました。マタイが自分はかつて酒税人だったのです。と語ったように、それを人々に伝えることによって、自分自身が改めて神様の恵みに打ち震えることになるわけですよね。だから言えるんですよね。かつて自分はこうでしたっていう話を人に伝えることができるのは、それをすることによってより神様のその許しのありがたさ、神様の恵みの大きさ、それを感動を持って味わうことができるからなんです。私たちも自分が罪人だったっていうことを忘れないでいましょう。それは在籍感に苦しむためではありません。救い出してくださったイエス様に対する感謝を忘れないためですね。そして、まあ、それを言うことによって誰かが傷つく場合は別ですけれども、ね、自分はかつてこんなことやりましたって言ってね、同じように一緒になって悪いことした人がね、それで、何か不都合なことになるとか、自分が傷つけた人の傷をさらにえぐるようなことになるとか、そういったことであればまたちょっと話は違いますけれども、そうでない限りは私たちはどのようなところから私たちが救われたのか、そして今やどんなふうに変えられたのかっていうことを他の人に伝えていきたいと思います。罪を許されたこと、それによって神様に愛されていることを繰り返し繰り返し自分に語って、また他の人にもそれを語っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを選び出してくださり、イエス様の十字架と復活によって、一方的に恵みによって罪を許し、神様の子供として愛して導いてくださっていることをありがとうございます。いつも私たちがどこから
あなたによって引き上げていただいたのかということを忘れることなく、喜びと感謝、感動に満たされた毎日を送ることができますように。またそのような私たちの小さな体験を通して、周りの方々にも恵み深いあなたをお伝えすることができますように。どうぞお助けください。そのチャンスを与え、語るべき言葉を与えてくださいますように。一人一人のこの一週間の歩みを祝福してください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。お祈りしましょう。